ができる人、そのような人、イエス様は言い名付けとされたのです。私たちの場合はどうでしょうか。私たちは一体イエス様とどのような関係にあるのでありましょうか。イエス様が私たちをご覧になられたとき、喜ぶでしょうか、悲しむでしょうか。私たちは本当にイエス様と一つになることだけを望んでいるのでありましょうか。エペソの教会の信者たちは初めの愛を失ったんです。だから初めの愛に立ち返りなさいと呼びかけられたんです。これはまたイスラエル民族がエジプトから救い出された時の象徴でもあります。イスラエル民族は主に対する愛と感謝に満たされておりました。エレミヤ記2章2節と3節に、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、アラナの種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の発穂であったと書いてあります。出エジプト記19章6節に、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると。しかしこのような婚約時代の愛の状態はエペソの場合と同じように間もなく消え去ってしまったんです。イサヤ書四章三章の一節に、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる、イスラエルよ、あなたの形作った方主はこう仰せられる、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものと書いてあります。私たちもまたイエス様があなたは私のものであると言ってくださり、そして私たちがイエス様にすべての愛をお捧げした時のあったことを思い出すことでありましょう。しかし今日、私たちのイエス様に対する心はどのようになっているのでありましょうか。第二番目のスミルナの教会は、私たちに殉教時代の迫害された教会を示してくれます。この教会に対してイエス様は迫害を恐れてはならないと呼びかけているのです。迫害を恐れてはならない。イスラエル民族は約束の地カナンに入るとき、そして入ってから後も絶え間ない戦いをしなければならなかったのです。イスラエル民族が妥協を廃して主なる神の側に立ったときには、彼らは勝利を与えられ、逆に主の側に立たなかったときには彼らは敗北したんです。第三番目のペルガモの教会は、316年からの国教会の歴史を私たちに示しているのです。この世との妥協を通して、この教会は名声と誉れとを受けたのでありますが、内面的には力と証とを失ってしまったのです。この時代はイスラエル民族がこの世の諸民族異なることを欲せず、この世の諸国とをなちように王を持ちたいと願った時代に似ているのです。 からは神のみに支配されることを欲せず、他の諸国民と同じように王を持ちたいと願ったのです。最初の王サウロは他のイスラエル人よりはるかに勝った人でありました。しかしサウル自身は悲劇的な最後を遂げたのです。失殺してしまったんです。第4番目のテアテラの教会は中世の時代における教会を示しております。その時代にローマカトリック教会は何千人もの真の信者たちを殺したのです。それはイスラエル民族においては幹部イセイブがイスラエル民族を偶像礼拝へと誘惑した時代に似ているのです。イセイブと同じようにローマカトリック教会も悪魔の道具にされたのです。ここに対してのイエス様の御言葉は、すべての霊を試し、そして偽預言者に気をつけなさいということであります。第5番目のサルデスの教会は宗教改革の地のプロテスタントの教会を示しています。この教会は霊的に死んでいたのです。生きているというのは名前だけで、実際は死んでいたのであります。イスラエルもまた名前だけは立派な名前を持っているのであります。例えばベニヤミンは神の愛する神に神の愛する者、イスラエルは神の戦士、そしてユダは神の誉れという意味です。しかしそれは大体において名前だけのことであり、イスラエル民族の実際の状態はそれらの名前に反するものでありました。しかし勝利を得た少数の人々も存在したのであります。例えばモルデカイ、エステル、ダニエルとその友達であります。しかし全体的に見るとイスラエルは少しの証もなっていなかったんです。イスラエル民族は敵の手に落ち入り、神の御意以降は消え失せてしまっていたんです。それでサルデスは保守時代のイスラエルに似ているのであります。第6番目のフィラデルフィアの教会は覚醒の時代を私たちに示しています。同じようにイスラエル民族の中からも主なる神は少数の人々に覚醒を与え、保守の時代にそれらの人々を敵の手から奪い返し、イスラエルの地へと連れ戻されたのです。フィラデルフィアの教会に対するイエス様の御言葉は、あなた方の持っているものを保ち続けなさいということであり、この教会の答えはアーメン、主イエスよ下りませということでありました。これらの人々は残された少数の人たちであり、子羊の婚姻に招かれている賢い乙女たちでありました。最後の7番目のラオデキアの教会は終わりの時代を私たちに示しております。キリスト教会は宗教としてのキリスト教はイエス様を待ち望むことをしないで、イエス様に対する生ぬるさと無関心だけになってしまったのです。この教会は閉ざされた戸の前に立っている乙女のような教会であったのであります。イスラエルの人々も同じようにイエス様によって清せつられ、ただその中の少数の者だけがイエス様と交わりを持ち、イエス様と共に支配をしているのであります。 第四章一節においてヨハネは天からここに登ってきなさいという命令を与えられているのであります。ここにおいて私たちはヨハネの置かれている状況が一変しているのを見るのです。二節においては私たちは彼がたちまち御霊に感じたという言葉を見るのです。それはヨハネが御霊に満たされたということを意味するのではありません。なぜならば彼はすでに御霊に満たされていた人であったからです。一章七節を見るとはっきりわかります。ヨハネは天に引き上げられたのです。同じような経験をパウロも持ったのでありますが、コリント第2の手紙中2章2節から4節までお読みいたします。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の手にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知れません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っていますとあります。おそらくその時ヨハネは霊の体を持つようになったのであります。私たちも同じように将来において霊の体、栄光の体を持つようになることでありましょう。私たちは今の肉の体を持っている時にはイエス様を見ることはできません。コリント第一の手紙中5章20節から22節までお読みいたします。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあったすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。23節、しかし、おのおのにその順番があります。まず、初歩であるキリスト、次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものですとあります。出エジプト記三章三章の一節に、また仰せられた。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見て、なお生きていることはできないからであるとあります。私たちは現在土の器の中に宝を持っているにすぎません。宝とは神の霊、あるいはキリスト、私たちのうちにいる主イエス様です。土の器とはこの死の体のことです。ヨハネはイエス様に会って栄光の体に変えられたのでありましょう。そのゆえにヨハネは神を見ることができたのです。黙示録一章十一節を見ますと、ヨハネが主を見るためには方向の転換が必要であったことがわかります。けども四章一節においては方向の転換だけではなく場所の転換が必要であったことがわかります。場所の転換とは景況を意味しているのです。